キシエンプレゼンツストゥディオスモーキ
ースタジオスモーキーのカルロスです。タイツアー編最終回となる今回は、僕カルロスに起こったタイツアー中の奇跡の数々、いろんな人との出会いの数々をご報告いたします。これらをきっかけに国境を越えた新たな大河ドラマがまた始まりそうな予感もしております。番組では皆様からのお便りをお待ちしております。スタジオスモーキーアットマーク gmail.com カルロスまでご連絡をお願いいたします。それではどうぞ。タイツアーの報告最終週なんですけど、今回はカルロス編ということで、一応ね、7月の上旬に実写イベントがありまして、まあ、その時に全部もう公開しちゃってるんですけど、まあ、ただとはいえイベントでね来てくれたお客さんって40人ぐらいなんで、まあ、2回やりましたけど、まあ、延べマックス80人っていうことなんで、まあ、ほとんどの方が聞いていただいてないわけですよね。でまあ、ポッドキャストなんで、そのイベントの時はね、顔写真バンバン出したりとか、声も出したりとか、いろいろやってましたけども、
リアリティがあるような、
もうそのまんまでしたけど、まあ、ポッドキャストなんでそれはできませんけども、まあ、その分、そのお話の内容で、まあ、ちょっとご報告をね、させてい
ただいて。わざわざ言わなくてもいいことですね。イベントでお金をいただいて発表してるネタを、もうイベント終わってからただで言っちゃおうと。
まあ、考えてみなさいよ。有料テレビでお金払って、ね、ペーパービューで見るじゃないですか、はいはい、その後1ヶ月後ぐらいに CS で無料で見る。
なるほど、
そういう感じ。
そういうやつだね。
そういう感じ。
早いか遅いか、
そうサービスがいい。
まあ行かせていただきますけど
行ったんですよね、行ったんですよね、はい、
今回僕ね、いろんなその今回のタイツアー、まあ、たかだか3泊4日、実は3泊5日になるんですかね。
5日ですね。
いろんなテーマがありまして、一つ、
はい、
初日にやっぱり言っとかなきゃいけないなと思ったのは、エデンクラブという変態の巣窟がありましてですね、これはジャカルタ在住の二郎さんに、はい、ぜひ行ってみてください言われまして、でエデンクラブに行ってまいりました。でエデンクラブってちょうど7駅からですね、奇数側になるのかな、
奇数側、そうですね、
そうですね、
9
でした、9でした、9の、2分の1、
はい、7か9か、
そうですね、
7じゃないですか、7、はい、
その辺にあるんですけど、まあ、とにかく変態プレイ専門の店ということで、まあ、3P デフォルトなんですけどね、
隣が BJ サロンです、ね、
そう、隣がポンちゃんが勘違いした BJ サロン
美味しいタイ料理屋みたいにお勧めされるんですね、
うん、そうですね、
行ってみてくださいっていうのは、
そうなんですよ、
変態のところに
行かないやつは男じゃないよぐらい言われましたんで、まあ、行ってきましたと。で、まあ、その事前に星さんから、
はい、
エデンクラブのお姉ちゃん選ぶのは相当苦労があるよと、
はい、
まあ、事前情報があったので、はい、一応覚悟していきました。で一応 3P なんで、うん、まあ、女の子がずらっと並びますよね。で、1人指名します。で、その後の、その指名する女の子は、女性に任せない
ですね。そうですね。なんか、パートナーがいる
んで。そうなんですね。コンビネーションなんで、だから、こっちが2人指名するのは良くないよという話が事前にあったもんですから、まず僕のお気に入りの、まあ、ちょっとロリ顔だったんですよ。ロリ顔の超革命の女の子いたんで、指名しました。で、誰を指名するのかなと思ったら、これがね、その場にいた最高齢の
でこれ誰選んでもそのおばちゃんが相方になるパターンが、
かもしれません、ね、
想像できますね、
多分そのおばちゃんが多分
そのおばちゃん倒れてその長老を選ばないといけないしきたりになって
る、多分そうかもしれないです、ね、ものすごいおばちゃんがいまして、で、まあ、体は結構綺麗だったんですけど顔がおばちゃん、
見たとこいくつぐらいなおばちゃん、
40もう半ばいくかいかないかぐらいじゃないですか、わかんないですけども意外と30代かもしれないですね。で、とりあえずその2人と、まあ、ただ僕はほら、出された料理を美味しくいただくシーンで行きました。
そうです。
で大体ねエデンクラブってあの、90分で4,200-4,300バーツ、日本円で今のレートで14,000ちょいちょいぐらいですか、大体それぐらいのお値段でした。でそこの店のオーナーさんが後で話したんですけど、フランス人なんですね。でアッシュさんのお友達の方に後で会った時に、エデンクラブの話聞いたんですよ。でいや実はそのエデンクラブって昨日行ってきたんですよって言ったら、その人にあんなとこね旅行者行けませんよって 言われたんです
よ。あんたマニアじゃないですか。
言われたんですよ。
あれですよね、パタヤの LK メトロに、
そうそうそう、
デビルスデン、
そうそう、あれと
系列ですね。
そうそう、
系列
なんだ。はい、まあ行きました。でまあ一応その事前にそのプレイの内容とかも決めていくんですけど、まあ一応 3P なんで、まあ、あの刺されたい人は刺されてくださいとか、まあ、いろいろあるみたいなんですね。まあ、僕そっちに趣味ないんで、うん、とりあえずあの
総武さんとは違うという その趣味ないです
よね。あのその刺されるはペニバンってこと
ですか。ペニバンということです。なるほど。
でそういうのその入るときに、はい、その日本の SM 付属みたいになんか、はい、問診票みたいなのもあるんですか。
あのね、問診票は特になかったですね、はい、カウンターにあの、まあ、やり手バーバーみたいなママがいて、はい、その人と少しあの話をするんです。僕初めてやったんで、はい、そのおばちゃんが僕にそのお店のシステムはこうで、うん、こういうことをするんでそれでも構いませんかと、うん、それだったら女の子呼ぶよって話になったんで、うん、もう僕は最初から分かってたわけですから、うん、OKOK って、呼んでちょうだいって、でそれで入ったわけですよ。でまあ店に入りました。で、まあ部屋に行きました、うん、まあ、とりあえず、まあ、さっき申し上げましたけどそんなおばちゃんでしたけども、とりあえずやっぱりせっかくね来たので楽しもうということで、うんうん、まあ、その2人のコンビネーションを楽しみながら、うん、僕は刺されない代わりにその2人がレズショーをやったりとか、うん、まあ、そんな感じ、うん、まあ僕としてはね楽しかったです。これは
あれ初日のお昼、
初日の、昼、はい、まあ、もっと具体的に言うと、はい、朝一顔漫画を食べて、はい、でその足で、プロンポンのワットコーマッサージ、はいはい、しっかりとガチのマッサージ受けて、はい、でチャイムで、はい、イムちゃんね、はいはい、昼飯を食って、はい、で一旦ホテルに行ってチェックインをして荷物を下ろして、で即多分お昼の2時ぐらいだと思うんです。
あ、なるほど。
そこに行きました。でお客さんは僕、まだ僕しかいなかったでも終わって、まあ、そこね入り口はバーなんですよ、はい、そのなんかスナックみたいなバーで、そこからあの奥の出口を出てやり部屋に行くんですけど、で帰りそのバーに行くとお客さんいっぱいいたんですよね、全員白人、はい、みんな白人でした。白人のお兄ちゃん、若いやつも結構いましたよ。でそのさっきのアッシュさん の, そのお友達が言ってたのは、うん、要するに白人相手の店というのは教育水準が高いんで、うん、サービスレベルは間違いなく高いですよと、うん、っていうようなね、あのご教授を受けましたんで、まあ確かに間違いないなと。白人が相当教え込むらしい、鍛え込むらしい。
オーナー、そのクラス人の
オーナーもそうかもしれないです。あとお客さんがやっぱりね、はい、白人の変態なんでド変態があるじゃないですか。
そこ調教済み、
調教済みということですね。確かにそのなかなかいいね、その技を、はい、まあ、コンビネーションできているというような形で初日の
三本勝負、
三本勝負90分三本勝負
その勝敗はいかに、
2敗1分けぐらいな、乾杯でした、
ね、まあ、分けたのはまあいいんじゃないですか。
あれはギリギリ引き分けでした、ね、乾杯でした。で帰りがけにおばちゃんに次はホタルねって言われた
90分の中 の勝負のペースどうなんですか。30分
で、もちろんそのなんていうんですかね、均等に30分でいうわけじゃないので、はい、要するにマッサージと違って、はい、マッサージの工程がないんですよ、うん、全部やってるだけなんで、だから必然的に、まあ、あの1本目はちょっと短めで徐々に長くなるというような形になりますよね
自分も回復しないとい
け
ない。
もちろんそういうことです、はい、まあ、そんな感じの大勝負があの実はあったということなんですけども、そして実はね、あの午前スワンナプーム空港に降り立ったのが朝の5時
半ぐらいですよ
ね, すね、うん、まあ、早朝もろ早朝なんですけど、はい、で空港に降り立って一応その借りてきた Wi-Fi のルーターをオンにしまして、ね、はい、で通信ができる状態に即僕はやったことが
ありましたね、
あれですね、はい、即 Tinder を使用し始めまして、あのあれですよ、スワンナプーム の, あの空港 の, その長いそのムービング はい、ウォーク、ムーミングウォーク、なんだ、なんでしたっけ、動く歩道がありますよね、
はいはいはい、
あそこを歩きながら、ティンダー右スワイプ、速攻右スワイプ、右スワイプ、
あ、まだ入国もしてない
のに、してないのに、気持ちだけは入国しますから、歩きながら右
スワイプ、先っちょは入国
します、入国する
で、あの、僕と、はい、アシさんとソウさんは先について、はい、
先についてるわけですよ、
その、まあ、一応待ち合わせ場所というか、はい、出口で待ってたんです、はい、30分ぐらい待ってたんですね、
結構余分に待ったんですよ、余分に、なんか10分か、その航空会社が違うんで、はい、10分ずれぐらいですだろうなと思ってたのに、カルロスさんだけ、僕らが先に行った身からすると、でも20分以上待って
た、結構30分ぐらい待ってお待たせしましたけど、
で、荷物も預けてないから、はい、すぐ来るだろうなと思って、
それはあの Tinder のせいです、ゆっくりやるちゃう、
だいぶ心配して
た、すいません、そう、で、まあ、右サーブして、
はい、
で、あの、なぜかね、そのタイ、でなかったかもしれませんけど、右スワイプの僕、うん、まあ、無料のコースなんですけど、うん、なんかね上限があるんですね、うん、1日何回
っていう、ね、は
い、それが超えるとなんか12時間もできないみたいな、その歩いてるだけでもう上限いっちゃってほんで、まあ、そこからタクシー乗って移動しましたでしょ、うん、でそうするとね、日本でなかなかマッチしないのに結構なマッチングしたんですよ。マッチング
したね、タイのマッチ率はすご
い。すごいよね。
僕もカルロスさんに見習って、試しに一晩だけやってみたんですよ。1時間もしないうちに、
マッチしたでしょ
?10 マッチング。
そう
です。
そう。
でも半分は LB。そうなんですよ。LB かもしくはプロの女性だったりするんですよね。で、結構マッチして LB は分かるんで一応もうマッチ解除して、うん、で女の子だったら一応コミュニケーション取らなきゃいけないん で連絡しますでしょ。そうすると大体その、今夜ホテルに行ってもいいけどみたいな、そういうね話はされるんですよ。でその中に何人か素人の子がいたんですよ。で一応ね僕も短期滞在なんで、うん、ましてやそのバンコク200しかできないわけでしょ、うん、初日の夜はバンコクでした、うん、2日目はパタヤ、そしてバンコクに戻ってっていう、それが最後の工程なので、うん、つまりチャンスは2回しかないわけですよ、うん、夜はでも焦りまくるわけですよ一応マッチしたんで、ほんで、まあ、一応その、うん、よかったら晩飯一緒に食べようみたいな話をしていくんですけど、まあ、なかなかこう、うん、いろいろ返事もなくて、でその中に何人か、まあ、一応検討してもいいよみたいな、考えてもいいよみたいな子がいたんですよ。でそれで実はバンコクの春秋夜が終わっちゃったんですよ。そこからパタに移動して、でずっと連絡取ってて、でまたバンコクに戻ってくるんで、もう明日の朝帰っちゃうから今夜また友達と飯食うんでおいでよって言った子がいたの、行って、それで来てくれたのがあのバンコクのマダムヤン、
マダムヤン、
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 彼女は来てくれたという。これだみんな飯食ってて、でその子が来るって決まったん でミッチーさんにそのマダムヤンに電話してもらったんですよ、ね、うん、電話番組に行って、じゃあまあタイ語を話した方がいいだろうと思って、うん、そしたらまあアンに話してもタイ語ももちろん当たり前ですけど、英語は結構得意なので、うん、ミッチーさんは英語堪能ですから、うん、で一応電話かけてもらって、でレストランのコンドームレストランに、ね、来てもらって、で一応あのああいう感じで
僕ら日本人あの
時が、一番人数が多かったんで、あの時日本人が14名、
はい、
で、そうじゃない方が、はい、2名いたということですね。
まあ、結構ゴージャスな方でしたね。
あのマダムヤンです
、マダムヤン、
あのさっきアシさんも言ってましたけど、あのタイ航空の CA みたいな、
あの目の上が青くて頬が真っ赤みたいな人が来たんですね。
本当にそんな感じの人で、でまあ飯を食ってて結構な時間経ったのに来たんで、結局あそこにどうですか30分もいなかったぐらいですよね。
ああマダムヤン
さん、マダムヤンが来てからは30分ぐらいじゃないですかね。
は一杯でそれでもう解散みたいな感じで、でその後彼女といろいろ話してて、まあこれからどっか行こうか話して、でその後行ったのがそこからタクシー乗って、
あの時ね、はい、マダムヤンが、はい、バンコクのいいとこにこれからご案内するから皆さんよかったらどうぞ、
はいはいはい、
私が案内しますわよって、はいはい、 って言ったじゃないですか、うん、手、そうそう、手上げづらくてしょうがないんですよ、うん、横で上げるなよっていう
我慢を言うなよみたいな
だってもうすでに肩組んでね歩いてたしでなんかこうマダミアンがちょっと酔っ払ったふりかわからないけどヨロヨロしながらこうやって
あれはあの理由があって、うん、彼女はちょっとヒールを履いてたんですよ、でちょっと足場が悪かったんであの支えてって言われたんでで支えてた
んです、あそんな理由があったんだ、
それはあの来た時から言われたの、
あそう
だから出会って5秒で肩が入ったんだ
よ、後ろから見て
そうですね、 AV みたいな出会って何秒でそういう
そんな感じだったのね
そうなんだ。
でその後行ったのがあの彼女が好きな場所に行こうって言ってあの割とこうあのビルの屋上にあるレストランに連れて行ってでそこでなんか
夜景が綺麗
なところに連れて行って
スモーキー的にはあの、はい、マルコさんのイニシエーションがその晩行われる、はい、予定だったのに
僕は
彼女さんは、はい、あのマダムヤンマダムヤンマダム
ヤンマでもねこれねあの恥ずかしながら、はいまあ、バンコク行くのもこれ4回目になるんですけども初めてですよ、はい、あのいわゆるプロじゃない子と、うん、その
確かに
お話をねいろいろする機会が得て
外にデートするっていうのも
初めてです、初めて、ね、これ本当初めての話でしかももう幸運にも彼女は英語が堪能なので、うんまあ、コミュニケーションには困らないわけなんですから、うん、すごくね僕もあの興味があったのででその2軒目バーっていうかレストランに行って、まあ、いろいろ頼ん で彼女ワインが好きだっていう私が言ったん でワイン飲もうよって言って、うん、で白ワインを頼んで、まあ、いくつか彼女もご飯食べてなかったからでご飯食べててそしたらそのうちねもうワインが半分ぐらい入った段階からずっとねもう手を出してるからずっとなんか手を握り出されてでちょっとトイレ行くって言って帰ってきた僕の膝の上に座るみたいない
い話ですねそういう感じだったんですいい話だ
ねどう考えてもやれると思うんですよ
これはね
思うでしょ
こっちのもんだって感じ
ですねもうそれは当たり前ですよね、うん、じゃあちょっと店変えようよって話じゃあまたいいとこあるんでって言われてそのバンコクのスコミト沿いにあるあのソフィテルっていう、
はいはいはい、
あのホテルがあるんですけど僕も出張の時は泊まりますよそこはプライベートは絶対泊まります
よ4つ星ありがとうござい
ますあ、ファイブスターです
よ。ファイブスター。
で、そこの、 あの、いわゆるルーフバーに、はい、これがまた高層ビル、高層ホテルなんで、バンコクの夜景がもうあっちに見えるわけですよ。またいい感じのところで、周りはもう外人ばっか、白人ばっかですよ。で、そこでまたワインとか出ちゃって、もうずっともう手握りっぱなしの、チュパチュパチュパチュパ
チュパチュパチュパチュパ
チュパチュパチュパ。
その段階で。
キスはしまくってた
しまくってました。で、もういい加減いいだろうと思って、なんてかっていうと僕その次の日の日曜日の朝の6時にチェックアウトしなきゃいけないもうウルトラマンのカラータイムみたいな
もうビコビコ
もうそろそろこの辺でみたいなもうすでにもうだって夜の12時ぐらいだったと思うんですよねあれ多分
いやーそっかそっ
か、はあ、
全く分かります
でしょ、はい、でそろそろかなと思ってその子にいやあのねっつってあの明日も朝6時に早くチェックアウトしなきゃいけないんだけどもしよかったら僕のホテルまで来る、もしくは一人で住んでるんだったらそっちに行くって聞いたんですよ。そしたらそれは嫌だ。でなんでって言ったらもう今日は私はノーセックスだから。
ああ
いいよ別にあの何もしないよって。しなくていいんで一応なんかせっかくだから静かなところで話でもしようよみたいな。
それはフリーですよね。
もちろんと思うじゃないですか。でまあそういう話をしましたと。したらまああんまり踏ん切りつかないみたいで、じゃあもう一軒ちょっと私の好きなところに行こうよってで連れていかれたんですよ。でね僕多分星さん覚えてると思いますけど、はい、レストランから彼女と二人で出ていく、はい、僕ね星さんにね、
はい、
怖いよって言ったでしょ。覚えてます。
言ってましたね。
言ってました。あのね僕ノーティンキングで行ったわけじゃないですよ。
確かにどんなことがあるか分かんないですよね。
分かんないですから。
カルロさんが何があるか分かんないから。
そうだって少なくともまあ。出会ったきっかけが Tinder じゃないですか、うん、でバックボーンなんて分かんないですよね、うん、一応そのなんかそのライフプランナーみたいなところでバックボーン書いてましたけど、うん、で写真とか載ってましたけども、うん、でもそんなの当てにならないんで、
実際最初のレストランもね15分ぐらいしかいない
ですし、そういないわけだから、うん、まあうがった見方をすれば、うん、まあバカな日本人黙らかして、うん、まあ金踏んだったろうっていうようなやつでもおかしくないでしょ、うん、で 僕も本当僕は実は警戒してたんですよ、すごく1軒目2軒目と
歴代数々の色々事件が
ありましたからね、ありましたから本来は事件が色々ありましたからこれこれバンコク事変があると思うじゃないですかでもそれでも止められない自分のね強制があるわけですからもうこれはもう5本ブロック
どっち転んでもネタになるやん、
ね、ネタのために飾らはるよとで2軒まではさすがに場所が場所なんで、うん、まあまずは大丈夫だろうと、うん、まあ一応一流のホテルですよ、うん、でそのレストランもいいホテルレストランです、うん、まあこれは大丈夫だろうとでじゃあ3軒目ちょっと私の好きなレストランに行きたいよってバーに行きたいバーに行きたいと言ったら、うん、あいいよってそれどこってエカマイはって言うんですよ、うん、ちょっと外れるでしょ、うん、
ちょっと下町っぽく
でしょ、ね、ちょっと不安になっちゃってでもサイドでこれ断るわけいかねえなと思ってでタクシー乗ってで行ったでやばかったらもう速攻逃げて帰ろうと思って
学習してるから
学習してるからねやばい建物に入らないで行きましたと、うん、で駅前がちょっと混んでたんですけども着いたと多分あれ1時前ぐらいですよ、ね、多分でここでここだって言われてで着いたとこ普通のねなんか感じにレストランだった、うんうん、で外からもあのガラス張り の、うん、あの壁だったんでもうお客さんがいっぱい入って見えてますよで生バンドとか入っちゃったあれと思ってあこれガチだなと思ってあそれでようやく安心してですね
普通におしゃれなお
店だったんですねそんで入ってでそのレストランでまたあのワインとかも飲んでみて、うん、でもたまたまそのウェイターがねその彼女のなんか仲のいい男の子なんですよ男ですよだから彼女はこの子は私の妹なのよって言われてどこだろうみたいな要はあのゲイボーイだったんですよでもういい加減、うん、6時ですから、うん、タイムリミットが
決めないと
決めないと、うん、
で時間この後何か起こるんであれば
そうですよ常に時間1時間、うん、1時半ですよもう限界じゃないですか、うん、
もうロスタイム入ってますから
ね入ってますでもう彼女にいやもうねごめん本当時間がもうね、うん、迫ってるんで決めてくれないかと、うん、僕のホテルに来るか、うん、僕が君の部屋に行くか、うん、それともこれでお別れか、うん、言ったそしたらじゃあ私の部屋に来るっていうからよしと思うじゃないですか来た来たと来たとようやく来たとワイン3本開けて
長かったな
って長かったとで行きましたよタクシーの
先週 の、 あのコンサートの話じゃないけど、はいはい、やっとうまくいったと
そうですでこうタクシーの時からでも車の中でずっとチバチバしながらそんなやつをノーセックスって言うからネバタッチ
ネバタッチそれもそのからですね向こうもプロレスのつもり
で、ね、そうそうそうと思うじゃないですかネバタッチと言いながらだ
あとこれはでももう振りにしかないですよね
でしょと思うじゃないですかもう上島竜兵だと思うじゃないですか、うん、そうですよね
押すなよ
押すなよ押すなよ押すなよ、ね、でも一応気使って、うん、そのこうチパチパするけども胸に手が当たらないようにこう目標したわけですよ、うん、
そう楽しい人だけですね、う
ん、ほんでまあ、家に着きました、はい、もう結構いいマンションで、うん、もうなんかジムと か、 なんかプールとか、うん、こいつ金持ってんなと思ってますます美味しいなと思って
そうなった時点でなんかそうなんですよあの悪いことには合わないですよね
その段階でも大丈夫でしょ、ね、ちゃんとあのガードマンもいたらいい話でしたから、うん、でおしっこしたかったんですよ、うん、いい加減でその子の部屋でおしっこトイレを貸してくれって言ったんですよ、うん、最初一応ここまでよって言われたんですよマンションまで来たら帰ってねって言われたんですよ一応でも僕もトイレ行きたいんで、まあね、ちょっとトイレ貸してくれないかってその子に言ったんですよそしたらそのマンションのエントランスがありますでオートロックがあります、うん、その手前にそのトイレが
ファブリックのね
ファブリック
の
トイレが
すごいいいところにあるんです
よあるんですよありやがったんですよその
家まで帰るときにどうしても間に合わないときに入り込めるように
そのトイレがあってそのトイレあるからそこで使ったらいいよって言われたんで、うん、じゃあちょっと待っててねとトイレに行きましたよで、まあ、用を足して、はい、しこっから勝負だと
そうですねあともういいですもん
あと4時間だとね使えるのは3時間
かな鏡を待って3時間使おうとすんねん4時間でしょ
あのキクモンフォースで綺麗に洗ったりしたんですか
もちろんだ
よもちろんだよタイのトイレに備え付けて
あ
げ
るあかり難しいよねでエントランス戻ってきましたよそしたらいやしに逃げられちゃって
サバとつまーと思ってそのマダムヤはもう
もういないんですよどこに
オートロックの向こう側 に、
もう姿見えないやられたと も確かにノーセックスって言ってたけども、まさかの本当にノーセックスだと思う。
部屋にもあげて
くれなかったの。まあもうしょうがねえなと思って、うん、もうあとはもうホテル帰って荷造りして、もう帰るしかねえなと思って、でタクシー、あのガードマンに頼んで呼んでもらって、で、まあ、タクシー乗って、まあ、そこから奈良まで車で10分ちょっとぐらいだったんで、結構近いですよね。あ、こんな近いんだと思って。
もうその時間だったら空いてます、
ね、空いてますから、はい。で車の中でぼーっとしたら、その LINE のビデオチャットがそのマダミアンから入って、はいはい、もうベッドに寝転がりながらもうヘロヘロになって、ごめんねとか言いながら、あの今日入れてあげなくてごめんねって、私も酔っ払っちゃってて、でも今日は本当にノーセックスにしたかったからみたいな言うわけですよ。いいよいいよ、また次ねなんつって、でじゃあこれできるねって切って、また新たな大河ドラマが出てリベンジをね、またしなきゃいかんのかなみたいなね、
まあ、種を巻きに
巻きにしてる、種巻きですからネタを
目的がありましたね、
はい、目的が、まあ、そんなこともあったりとか、はい、あともう一つはね、
はい、
あのまあ、これも新たな大河ドラマのネタなんですけど、実は最初にね、
はい、
まあ、とある女性を、
はい、
あのまあ、日本人のボーイフレンドが欲しいって言ってる女性がいるよと、はい、ジャカルタで、まあ、友達の友達とまた友達ぐらいみたいなのがあったんですけど、
はい、
一応今度なんかバンコクで、
はい、
その日本人が集まるんでっていう話があるんでっていうことを、なんかその友達自体に言ったらしいんですよ、はい、そしたらいい人がいたらなんか、まあ、あの LINE の ID ぐらい教えてくれみたいな、で写真とか見せてもらったら結構綺麗なんですよ、
まあ、それこの間のバンコクの時に、
はい、そうそうそう
そうなったんです
か、そうなったんですよ、
マダム・ヤンが来る前
に、前ですね、まあ、前にそう
どんだけアンテナ張ってるんですか
で写真パッと見たら、我々の世代は分かりますけど、あのね、各地下子みたいな感じだ
った、はいはいはい、
ジャカルタの各地下子名付けましたけど、ま
あ、じゃあ各地下子より可愛いかもしれない、それはおばさんじゃない、
いや、そう、年代的にはおばさんじゃないけど、まだ年の頃30、
今の各地下子じゃないでしょ、今30
年前の各地下子、30年言い過ぎかもしれない、で、分かんないでしょ、紹介してもらって、でとりあえずあの ID で一応メッセージ送って、そこからもずーっと、うん、マダムヤンの相手しながらずーっと送ってずーっと送って、ずーっと送りっぱなしになって、でついについに、まあ、実はこの配信が、行われている時、もしくはそのギシャンイベントの時にはもう結果出てますけど、
はい、
実は、
はい、
その子に会いにジャカルタに行くことが決定しました。
おめでとうございます。
死にがる男やんちょっと
あれですね、それは命がけの旅になるかもしれないですね。
そうなんですよ、あの体調もいろいろね心配してくれて、うん、実はあのですね、一応、まあ、会いに行くことが内定した時に体調に連絡したんですよ、この日に行きますよと、はい、で体調から返事がなかった、うん、おかしいなと、あの結構即レスなんで、うん、分かったぐらいのことで、その日僕ねジムに行ったんですよ、
はい、
でジムに行ってしばらくこうトレーニングしてたら、その各資格から連絡があったんですよ、はい、今どこにいるの、いや今ジムでワークアウトしてるってことですけど、今話とかできるのっていうか、あのその前に今日家に帰ったらそのビデオチャットで話しましょうって言ったら、それまでまだやってなかったんですね、ほんで、あ今ジムにいるから家帰ってからでもいいとか言ったら、今話したいって言われたんですよ、分かったんです、じゃあちょっと休憩所行って、で LINE のビデオチャットつないでで話したんですね、そしたらもうつないだ瞬間にその子も笑ってるんですけど、うん、周りから爆笑が聞こえる
一緒におるんやね、
これやられたなと思って、ね、体調がいたんですよ、
ね、そうでしょ
体調と体調の友達が数人、ね、その周りに要するに体調が俺にすぐ今電話しようとか言ってたんですよ、で何のことない体調が僕のためにその子がどういう子かっていうのをお友達にお願いをして、
優しい体調です
よね、首実験をしてくれてたんですよ、実はで、まあ、それもその瞬間に分かったんで、まあ、ありがたいなと思って、でまあそれからちょっといろいろ話をして、一応あの行く日取りも決めてですね、はい、でまあこの配信をしている段階ではもう結論は出てるんです
よ、ね、
今まだ行く前なので、はい、あの全然まだ分かりませんけども、
一応
またね、あのとんでもない目に遭ってるかもしれませんし、
年に何本とか大河ドラマを作んなきゃいけないプロデューサーなんですか、まあ、
そうです ね、まあ、そんなことがあったりとか、あと今回の体育さんの僕の中でもう一つ大きな目的があります。
そうなんです、
ね、はい、あの実はね、去年、
はい、
あのタイであの LB にあの iPhone を実は
僕、はい、ありましたね、
はい、 釣られましてね、はい、でその時にあの非常に困ったんですけども、はい、まあ、僕を助けてくれた
あの
マッサージ屋のおばちゃんがいましてね、その方のおかげで、あのおかげさまで警察まで行ってですね、うん、あの調書もちゃんと取ってもらって、
保険も降りた、
降りた、満額降りましたよ、うん、10万ぐらいの保険、
あのおばちゃんが降らなかったら
無理でした ね、間違いなく無理でした。なので今回はそのおばちゃんにもう一回会って、うん、まあ、1年ぶりになりますから、で一応ちゃんとお礼を言いたい、うん、で、まあ、一応マッサージ屋のおばちゃんなんで、うん、まあ、マッサージを受けてみて、うん、まあ、お礼をしたいと
思って、うん、まあ、それはすごいいいことですね。
そうですね。で、そう思って、あの夜ね、総合さんと、はい、
そうですね、定例を行った後も僕なんかヘロヘロになって
こ、その辺にあのおばちゃんがいてみ
たいな話したんですよね。
でここですよって
懐かしいな、ちょうど1年前だねぐらい
いたんですよみたいな、
いるわけないよねとか言いながら、そしたらおばちゃんがあなた、
そう、もうすぐもうおばちゃんも
僕もわかって、わーみたいな、もう走り寄ってお互いハグです。
そうですね。
ナナラブ
スナラブス。
結構いい時間でしたよね。
だってもう深夜のどうですか、2時ぐらいですか。
そうですね、
バンコクに戻って、バンコク初日ですね、あれ。
初日ですね。
初日ですよ。
初日。
エクラブ行った後よ。
LB 行って、で、その状態で、その前提で聞いてください。はい、
多分あのバニラ、
バニラ
も行った
んですよ。それでソイカも
行って、
低迷とか、
低迷も行って、
いろいろやってます
よ。ソイカで、
早朝だよ、バンコクに着いたの。
長い一日だったんですよ。
だって5時に着いてるわけです
よ、ね、そう
で、その日はもう朝の2時、
ね、
ここまでで4発ですよ、
ね、ここまでで3の、はい、3の
LB です。
LB、あそこ、4発、そう、そ
こまで。まあまあ、LB また行ったっていうのも、またすごいですよね。
まあ、しょうがないですね。
トリンドルしちゃったから、
ね、トリンドルになっちゃったで、まあ、そのおばちゃんに会って、はい、で、まあ、もうマッサージ屋さんですから、はい、やっぱりね、マッサージ行こうよ。
なんかね、去年はありがとう、
まあ、お礼がてらお金落とそう
っておっしゃるとおり、その通りですよ。で、行きましたと。で、行ったらね、普通のなんか部屋なんですよ。あのマンションの一室ね、なんか借りてて、そこマッサージルームしてて、普通のなんか住居みたいな、
あのおばちゃんとか門にいたじゃないですか、
はいはい、
あの奥の建物の
マンション、奥にマンションがありました
し、はいはい、
でこれはちょっとあのまた動画なんかで説明は後でメモしますけども、うん、その本当にマンションだったでしょ、うん、あそこの一室に連れて行かれて、で開けたら誰もいないですよ、普通のなんか部屋みたいだったんですよ、でここって言われて呼ばれて、その部屋も普通のなんかマットレスが引いてて、うん、シャワールームがあって、まあ、普通のなんか住居、うん、でじゃ あのマッサージするんで、うん、まあ、脱いでって言われて、一応まあ僕パンツ一丁になって寝たんですよ、でうつ伏せになりました、ね、でオイルマッサージだったんですよ、
うん、
で、まあ、最初こう背中とかこうじゃないですか、でまあパンツ邪魔じゃないですか、うん、なのでおばちゃんがこれ取っていいって聞くんで、あっ OK 取って、でもう真っ裸になって、
まあまあマッサージ
です、もうマッサージ
です、でまあ、オイルマッサージによくある
そうです、ね、そこはまあふくらはぎから、はい、ケツからもちゃんとマッサージ
してリンパを
リンパをやって、ほんでリバースって、まあ、ここでリバース
一日の使いはね、
うん、取ろうと
東京から来たばっかですから、
激戦でした
っかっていうか、うもう東京から来てもう何時間もファイトした後ですからね、
朝からね、
両方
勝負からそうそう
そうで、そこからまた表になって、
はい、
で一応まあ腰にこうタオルを、
はいはい、
ちっちゃなタオルをかけつつですね、
エチケットタオル
をで、まあ、足マッサージから何からやって、はい、だ玉マッサージに始まったんですよ、
へえ、
あのジャップ火災
っていうやつ、
そうそうなの、
あのタイ語で睾丸マッサージのことはジャップ
火災、あ、そうなの、
ジャップ火災って言うんだ、
知らないけ
ど金玉のことはジャップっていう、
そうなんだ、
ジャップ
日本人、あのジャップとジャップかけて
た、へ
え、それをやってもらって、まあ、結構気持ちよかった、うん、
あれいいですね。
なかなか
僕大好き。
そしたら俺のね、
具足が
カルロスジュニアが、
そうですね。リトルカルロス。
自己主張。したらおばちゃんがタオルをパッと取って耳元で、シャウリテボディトゥボディマッサージ。
もう一回覚えて
ない。聞こえなかった。聞こえなかった。
I don't get it ですね。
シャウリテボディトゥボディマッサージ。It's really comfortable for you。知ってるだ
ろ。なんか。Very comfortable for you.
For each.
For each.
For each.
For each. で、あ、いいよ。OK, OK. Let's go. で、一応、追加サービスなので、
はいはい、
いくらか払わなきゃいけないんですか。なので、
試合、まあ、基本的にはマッサージとしてはスペシャルマッサージって言ってプラス料金みたいな
のがありますよね。マッサージの料金いくらって聞いて500バーツだったりするんで、だから一応まあね、スペシャルなんで、
ちょっと性的なことするんだったらプラス
5年払うんで、一応聞いたんですよ、はい、あの現金はあんまりなかったんですよ、手持ちにね、もう使い果たし
もう最後の最後
ですね。そうそうで、ノースライペイフォーユって、ハマチスライペイフォーって聞いたら、いらない、ノーニーとペイフォーユって、なんでって言っても、We are friend、もう感動じゃないですか。だけど、一応それは、
僕の立ったままですよね、
そこは。
感動してるのに、感動してるのに
立ったままです。それは変わりません。だけど、まあ、一応ね、お金を落とそうと思って来てるわけですから、
そうですね、
だから、その通常ね、はい、あのいくら皆さんに請求するの払ってるのって聞いたら、まあ、1000バーツでいいよ、うん、1000バーツでとか、大きく1000バーツから、うん、そこからスタートしたんですけど、うん、あの、おばちゃんの写真を見ない間は、こんな話聞いてると、まあ、なんと思わないと思いますけど、うん、あのおばちゃんの写真を見ていただければ、
そうですね、
僕はどれだけ人類愛にあふれてる
か、そうですね、
いや、まあ、あの空港にね、はい、最終日行く朝、はいはい、たまたま会ってしまって、
そうだよね、あのチェックアウトしてね、僕はマナーミアンに敗れて、
そうなん
だ、はい、でその感動の写真をね、たまたま隊長が近くのホテル泊まってて、で我々僕とマルキーが朝一番にチェックアウトしたのを見送ってくれたんですね、でたまたまおばちゃんとまた運命なんですよね、これやっぱりね。
でびっくりしました、うわーっと思って、で写真30枚撮ったので
2人でまるでなんかあの写真集会してバスチャバスチャ撮ってくれて、またこれがいい写真なのよ、
写真ですね、確かに
いい写真ですね、
めっちゃいい写真なのよ、
それはあのイベントに行けば見れるってことですね、
この段階でもイベント終わってますから、そうか、もうイベントでも大公開してます、
でも感動なっていうか、
感動ですよ、でおばちゃんからそのマッサージして、まあそれまあまあ吐きてセックスしてるんですよ、でおばちゃんがあなたとしたかったんだよって
言われてすごいね、すごい、
すみません、それはその、はい、体を見てってことですか、
I wanna make love you って言われた、
love to you、
まあ I wanna hold you って言われた、バイボディとボディって
最後ね、でもさ、それもさ、初日の、
いやそうそう、
初日の深夜ですよ、言うたら。
あれですよ、あんだけ初日みんなで濃い内容を終えて、みんな解散して、でみんなそれぞれ。
チャンピオンのバニラぐらいが僕はもう最高点なのかなって思ってたんですよ。
で翌朝起きて LINE 見ると、この人とメイクラブしました。
みたいな。で、マジかよみたいな。
これマジ。
そう。最終日の締めが、あ、この人だったんだみたいな。
で、そのね、やっぱりね、その1年前のやっぱりお互いの思い出もあるし、
ボンディングがある、
ね、はい。僕の中でもやっぱおばちゃんたちすごく恩義があるので、感謝もしてますし、まあ、見た目は本当に少数民族のおばちゃんみたいなおばちゃんなんですけども、やっぱりちょっと気持ちがね、通じ合ってる部分が結構ある。
すごいですね、やっぱ MVP 取る音がやっぱ違うなと、
いや、 やっぱかなわねえ
なと
思いましたよ、あれは。
で帰りがけにね、そのマッサージ料出るときにおばちゃんが僕に、ね、リングをくれたんですよ、僕ね、実はそれなくしちゃった、マダミアンとのやり取りの中であ
れ、
あのラッキーリングだって言われたんですよ、このリングを持ってるとあんたにいいことがあるのでこれを持ってってって言われたんですよ、多分これ読み下げ買ったら多分ね、あの200円、300円
そういうことじゃないんですよね、
だけどそれはあくまでも、うん、その私と気持ちがあるので、
そのラッキーリングしてたらマダムヤンともできたんですよ、
それだ ね、 ね、
そ、 うそうですよね、
そう、
多分でもね、あの写真を見るとマダムヤンとその最後のタクシー乗る瞬間まで僕リングしてるんですよ、
多分あのそのリングが邪魔したんだ、
タクシーの中で多分落としたんですよ、そうそう、だからダメだったんですよ、幸運のリングは僕は離れていったんで、
来年もまたリングもらいに行かない
もらいに行かなきゃいけない、また行かなきゃいけない、
やっぱり全てはつながってますね、
はい、あのおばちゃんね、本当にあのまたその後ね、うん、あの僕らマルキーの先に帰ったじゃないですか、ローゴさんとチャンピーが会ったりとか、うん、あとケイさんたちも、
う
ん、
そうですね、3人で、まあ、チャンピーが、まあ、会いたいって言われ
て、最後見てから帰りましょう
よ、僕はまだ見たことなかったので、うん、せっかくなんでって、うん、あのご挨拶しに行ったら
いたんだよね、
あ、いらっしゃって、で、ソウゴさんロックオンされて、
で、タクシーに、
うん、車を、お金いらないから
彼だけ今から帰るんだよって言ったら、
私のブラザーの車に乗ってあのあなたたちはあのフレンドのフレンドだからあの私が責任を持ってお送りするみたいな感じでしたね。そうそう逃れられなかったですね。
そこでもあれですか、兄弟疑惑があったんですか。
そうですけど、でもそれでまあもう断りきれなくな
っちゃう。でもすごいなんか親切で優しいおばちゃんだなっていうのは、うん、そうカルトさんから話聞いたね、うん、あなるほどねってのはすごい分かりましたね。
分かりますよ。
来年その、はい、おばちゃんのマンションのマッサージの マンションの部屋にスモーキーズ のシールを貼りに行くっていう。
それしましょうか
ね。それいいですね。スモーキー印から、うん、
それしまし
ょう。ちょっといいですよね。
でみんなであのおばちゃんのマッサージ。
そうですね。まあ、スペシャルはお断りしますけど。
第2のイニシエーション
あのみんなで行っておばちゃんに選んでもらいます。誰がいいか。おばちゃん1日で何千万円も手に入るよ。
俺いいじゃん。おばちゃんより全然 MB の方がいいんだけど
あのおばちゃんがいる前でみんな順番待ちする
んだ。いやもうだからみんなでもう個別に行くのにカルロスさんの顔写真だけこいつの友達
それいいね。
よくないから。
いやでもそれね、その一つの親切がね、そんなにこうわらしの長者みたいなこう、バンバンに
確かに確かに
そうなんですよ。そうなんですよ。いやだから変な話、あのおばちゃんのその同じマッサージの多分あのスタッフって、
はいはい、
何人もいたじゃないですか。うん、だからまあ少なくともそのおばちゃんに行けば、
う
ん、まあ悪いことはない
と、う
ん、いうことは言いますでしょ。うん、だから。基本でね、人のご縁
で、ね、いや、いいですね。
まあ、そんな感じの初日ですよね。
まず初日です、ね、初日からクローズまで、
クローズまで
結果、おばちゃん
おばちゃんに
始まります。初日、エネクラム3、
はい、
LB1、おばちゃん、タイで、この可愛い子が、若くて可愛い子が多いというタイで、
カルロスさん、
あえてこの初日の5月
朝1の朝5時の空港でそのティンダーやりながら出てきた時にムラムラするティンダー
いや常人ならあの赤い玉にで
もいやでもさっきタイでベスト5って僕言ったと思うんですけど、うん、第1がカオマンガイ、うん、で2が我々の LB のユージエーション、で3番がもう自らお話ししたエデンでしょ、
うん、
で4番がティンターで5番がおばちゃん
ほぼカルロスさん
ほぼカルロスさん
で翌日明けて20日ってマルキーが朝1番に来るので、うん、ポロンポンで待ち合わせしたんですよね、うん、でワットポールマッサージ行って、うん、チャンイングで飯食ってでその後ねエロマに
パラダイスマッサージ
そうパラダイス
あれ最高に
最高よかったでしょ
あれはよかった超よかった
あそこでまた2本だから
鉄人だ鉄人だ
もうい
くらでもすごいわ
俺はそこから始まった
もう、ね、
最初にデザートいただいちゃった
からプロンポ行ってで夜パタヤのパタヤバから行って、うん、でそまあその次にまあオーブだった
まあちょっとそんな感じのあの大ツアーの報告でございましたがそうですね、ひょっとしたらあのイベント、フィッシャーイベントに来てくださったお客さんで今あの配信を聞いてもあんまり面白くないかなって思う方もいらっしゃると思います。なぜならばビジュアルがないからなんですけどもで皆さんこれビジュアルを知ってるんで、
う
ん、あのね面白いというか、はい、受けていただいてる
んですけど、まあ、まあね、はい、そのフィッシャーのイベントに来れた方はもう振り返り
を
も
う、はい、なのでまあそういうちょっとねあのイベント等々で、
はい、
あの顔写真とかを結構公開をしてますんで、うんまあ、ぜひそういう機会があれば
年に1回ぐらいですか。
今のところ年に1回なんですけど、はい、ただほらスモッチョという場も
ああそうですね
またありますから
、ね、はい
回るところで
公開しちゃうんです
か。公開しちゃって
もおおこれは来るしかないでしょ、はい、
ただお客さん来るとできないです
そうですね
確かに、
ま
あ、ちょっとそういうね
そうですね
こともありますし、はい、ただね本当ねちょっとあの、まあ、前回のギシャンイベントからこのギシャンイベントまで丸1年なんですけども、
はい、
この1年ね一応いろいろありましたけど一応この間の義者イベントで話したんだけど外国人女性との関わりだけを話してるんですよ、
はい、
あの顔写真やっぱりさすがに日本人は出せないので、うんうん、そう考えるとなかなかやっぱりねあの忙しい1年だったな
っていうまあもう義者ツアーのペースもちょっとおかしいですからね
あのよく見ると3月に1回
そうですね
まあまあね
まあ、いけるだけね、ありがたいなというふうに思ってるんですけど、まあまあちょっとそんな感じの、はいはい、ツアーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。